107 桜 FM。 四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。4月に入りました。いよいよ西宮市にも春真っ盛りという季節に、やってきたわけですが、今日はちょっといつもと違う雰囲気で、お勧めしたいと思います。まずはこんな演奏をちょっと聞いてみてください。皆さんご存知の曲ですね。六段の調べを、バックにこの番組始めさせていただきましたが、実は今日は西宮桜邦楽コンサートというのが近々開かれます、そのコンサートのことでお話をしようかなと思いまして、西宮三曲協会の会長さんでいらっしゃる菊和幸様と、同じように三協協会の役員をしていらっしゃって、主に広報担当だとご自分でおっしゃってるんですけれど、菊若慶秀様、お二人においでいただきまして、邦楽のお話少し聞きたいなと思っているわけです。桜の花の下で邦楽を聞くなんてとっても優雅だなと思うんですけれど、皆さんの、お楽しみいただけたらと思います。菊若さん、こんにちは。
おはようございます。
久しぶりですね。
あ、もう10年ぶりなんですね。
10年になりますかね、はい、このスタジオにも何度かおいでいただいて、邦楽のお話聞かせていただいたことを思い出します、はいはい、それから、菊和幸様は三協協会の会長さんでいらっしゃる。
はい、
ご苦労様でございます。
ありがとうございます。
ずいぶん長く三曲やってらっしゃるんでしょうね。
そうでございますね、はい、
小さい頃からやってる。
はい、若い頃から、はい、やっております。
お琴が中心ですか。
私どもはお琴とそれからお三味線を同時に、はい、やります。はい、
菊若さんもお琴ですよね。
はい、
今までずっとお琴のお話聞かせていただいたことがありました。
生まれる前から。
生まれる前からそうです、はい、さすが広報部長、うまいことおっしゃいますね。そんなお二人に、今日は邦楽のことをいろいろ聞かせていただきたいと思いますが、まずあの会長さん、この三曲協会っていうのはどんな団体なんですか。
はい、この協会は1954年、今、昭和29年ですね、はい、今から63年前に西宮市在住の、うん、西宮で教授賞を持つ三曲の愛好者が流派を超えまして、はは、伝統音楽を通じて西宮市民の皆様に潤いを持っていただこうという趣旨で結成されました。
そうですか。
はい、この、自己のその技術を磨くことはもちろんでございますけれども、日本の伝統音楽を後世に引き継いで残していくような、うん、そういう努力を今重ねております。
ね、毎日毎日そうやってやってらっしゃるんですよけれど、協会としての活動というのは、
はい、
一年中 ずっといろんなことがあると思いますが、どんなことをされているんですか？
は
い、
もう西宮三協協会はよその協会の方たちから羨まれるぐらい、うん、たくさんの行事がございまして、毎年春には桜邦楽コンサート、
今度のこれですね、
はいはい、そして秋には定期演奏会ですね。今年で105回を迎えます。
いやすごい、
はい、それから3月には広田神社の例祭の献奏とか、9月には西宮神社の体操の献奏、そして7月になりますと、会員によります独奏勉強会をしております。これはあの若手の方たちの勉強会でございまして、今年で18回目を迎えます。はい、7月の15日の土曜日に江東ホールで、演奏会をいたします。それから8月は、邦楽へのいざないと申しまして、これは西宮文化振興財団様との主催で、共同主催で、8月の27日フレンテホールで第5回目を迎えます。これはあの楽しい音楽を聴いていただきましてね、でその後それぞれの楽器に触れていただき、興味を持っていただくようなワークショップを開催しております。ですからお琴を触ったり尺八を吹いたり、お三味線を弾いたりという、そういう体験をしていただくようにしております。はい、
いろんな活動があって、
はい、
あのまあ、毎日毎日 の、 そのお稽古といいますか教室活動というのと、そういうみんなで集まって演奏会という形、あるいはワークショップ、もう本当にさまざまな形で、
はい、
この広めよう、
はい、
高めようという活動をしていらっしゃるようにお伺いしましたが、あのお話の中で出てきましたように、お琴と三味線と尺八というのが3つ中心になっているわけですね、はいはい、まあ、それで3曲というのかなと思うんですけれど、
はい、
あとはあの日本の楽器、
はい、
あの邦楽にはいろんな楽器がありそうですけれど、どんなのがあるんですかね？
あとはですね、胡弓とか、はい、それから琵琶とかございます。
なるほどね、胡弓、はい、もそうですね、
はい、そうです。尺八の出てくる前は胡弓を使っております。尺八の代わりに呼吸で演奏しておりました。
琴や三味線と合わせて、はいはい、呼吸がその役割をしてらっしゃる、
はい、そうです、はい、
後に尺八に変わった、
はい、
ああそうなんです、はい、でまあ3曲3曲というわけですけれども、
はい、
まあ、3曲についてはちょっと後ほどまたお伺いしたいと思いますが、この琴、それから三弦と言われる、まあ、三味線、はい、それから尺八ですね、中心的なこの代表的な楽器、これはどれぐらい前からといいますか、いつの頃からあったのかなというふうに思うんですけれど、
はい、お琴でございますけれども、
はい、
古代あの古事記に出ておりますぐらい、それだけ古いんですね。あの古事記には大国主の御事がスサノオの御事の娘を略奪するときに、太刀や弓矢と一緒に琴を背負って逃げたということです。その時に、枝に当たってその音がしてバレたというふうなことも言われておりまして、はい、遺跡から出ております、
はい、
それと、まあ、琴というのは一生大事にする携帯するもので、うん、大事なものであったということなんですけども、以前現在は13弦ですけども、その前は5弦とか6弦、
は
い、でだいたい50センチから190センチぐらいの長さが、はい、あったということでございます。
はい、
であの琴のその7弦というのは、あの字は字っていうのがあるんですね。お琴に立てるあの字っていうのがありまして、
柱と書いて字という、
そうですね、
はいはいはい、
そうです、
うん、
それがあの7弦の場合はなくって、うん、胴の表面に螺鈿を埋め込んで弦を指で押さえて、で指で弾いてたというふうに言われております。
そうですか。
で、あのその今のお琴というのは奈良時代に唐から渡ってきました。
あ、そうなんですか、はい、はあ、ですから、
そうですね、あの日本の宮廷や、うん、それから西原などに用いられておりまして、うん、
はい、
よく伴奏に、各曲の伴奏に使われたというふうに言われております。
なるほどね、
はい、
これを伴奏に物語が語られたりというふうなことになるわけですね。
そうですね、でその模様と申しますのが源氏物語とか平家物語にも、はい、出てきます。あの高倉の帝が上映されました。皇后の局が お琴の名手で、ソーフレンという曲をよく弾いておられたというふうな、ことが言われております。 その後室町時代の末期になりまして、善通寺というところの僧が出てきまして、琴の組歌の源になったというふうに言われております。
あ、そうですか。随分長い歴史があって、その間にはいろんなこう変遷なんかもあったんでしょう
ね。そうですね。それから八橋兼業に引き継がれまして、近世の僧曲というのが誕生しました、はい。でその八橋兼業がことで引き歌いをします、八橋十三組という組歌を、作曲いたしました。それが私どもがよく弾いています、八橋の曲でございますけれども、この中に六段の調べというのがございまして、
先ほど聞かせていただ
いた、それはキリシタンの音楽研究者によりましてですね、グレゴリオ聖歌のミッサの中のクレドのパラフレーズであるということが、継承されたということでございます。
不思議なことですね、
はい、
なかなか
ですから西洋とも関係があったということでございますね。
古来日本独特のものかと思いましたら、いろんなところとの交流とか関係もあったということで因縁があるわけですね、さてその三弦という、三味線ですか、も古い楽器なんでしょうね。古くから
そうですね、鉄砲やキリスト教の伝来に続きまして、室町末期から中国を経て、琉球を経て、そして大阪の堺に入って、
琉球から来たんですね、そうですね。でこれには棹がいろいろあるというふうに聞きますが、
そうですね、現在では細棹、中棹、太棹というふうにございまして、細棹というのは長唄とか羽唄とか小唄ですね、それから中棹というのは私どもが使っております地唄、それから時和津とか清元、とかそういうものですけれども、その中でその地唄だけが、弾きながら歌う弾き歌いというのをやっております。
そうですか、
で太棹は義太夫のお三味線ということでございますね。
これは関東関西関係なく同じように使われてるんでしょうか。
それは棹の大きさによってそれぞれ、違っております。使われております。
さあそのお話に出てきた地唄なんですけれど、それはどういうものなんでしょうね。
地唄と申しますのは江戸時代以降ですね、京やそれから大阪を中心としました上方で、地元の盲人音楽家たちが専門的に創作伝承してきた三味線歌曲を申します。
そういうことなんですか、
でこの三味線を弾きながら弾き歌いをするという形態で、また手軽に持ち運びができるということで広く庶民に親しまれて楽しまれてきたということでございます。
すごいですね。創作やら、伝承も含めてですけれど、実際に自分が弾きながら自分の思ったことを歌ってつないでいくというわけですから、今日の、ギターを弾く人に似てるような感じ
が
ありますね、フォークソングとかそういうもののなんか伝承のずっと昔はこんな形やったというふうなことで、つながっていくような気がします
ね。
あと尺八ですよね、
尺八は奈良朝時代から平安初期にかけまして唐から、輸入されて今も正倉院に残っております。で寸法が一尺八寸約44センチありましたので、尺八というふうに呼ばれて、おります。
これもなんか難しそうな楽器なんですけど、これだけは手を使わずに息を吹き込んで鳴らせる楽器ということで、ちょっと違うんですね。
そうですね、息と指も使います。
指も使いますけれどね、弾いたりはしないという、その3つの楽器で構成された、3曲というものが一体演奏するとどんな形になるのかっていうのをちょっと今日は音源いただきましたので、ちょっと聞かせていただきたいと思います、 こうみんなで合わせてやるとこういう演奏になる、みやびな感じもしますし、ちょっと、本当にあのクラシックな古典的な日本の雰囲気っていうのが漂ってきますね、
はい、
やっぱり和やかでいいなという感じがします。今の演奏でも、まあ、あるんですけれど、先ほどのお話で尺八っていうのが出てきましたけれど、
はい、
尺八の演あのまあ、印象といいますと、僕たちめったにまあ聞くことは少ないんですけれど、どんな流派があって、どんな歴史があるのかなというちょっとお聞かせいただけますか。
はい、あの尺八は鎌倉時代の中期に禅僧によって、はあ、伝えられましたし、
禅僧です
か、そう、はあ、そうです、お坊さんによって伝えられました宗教楽器でございまして、はあ、戦国時代が終わりましてですね、浪人たちがたくさん出てきまして、そして、禅の精神を取り入れた不化衆を建てました、
うん、
そして、主要で吹いて暗夜したり爆発して生活の糧をしておりましたんですけれども、うんうんうん、その時代が小武装というふうに言われておりまして、
はーはー、なる
ほど、はい、これは武士階級だけが出家して認められたものでございます。関所も通過できるぐらいのそういう権威のあったものなんですけれども、
それを持っていると関所も通れた、
はい、はい、そうなんです。で明治政府になりまして、その不化衆というのがなくなりまして、はい、で、一般の人に解放されることになりました。
なるほど、
はい、でその小武装の一派として、うん、明暗流というのが尺八の本曲を吹いていたわけなんでございます。
そうです、
はい、で明治に入りましてからお三味線や琴に合わせて演奏するようになりました。
なるほどね、
はい、それを三曲合奏と言っておりますけれども。
そういうことか、はい、三曲合奏というのはだから尺八も必ず入って、はい、一緒に演奏する曲ということになるわけですね。
そうでございますね。で現在の尺八と申しますのは、明暗流というのが、うん、引き継がれておりますのと、
はい、
黒沢金子が芸術音楽として演奏を行う金子流、うん、そして、明治の後半になりましたら、中尾登山が出てきまして、はい、登山流という主な流派ができたということでございます。
登山流というのは時々耳にしますね、
はい、
なるほど。
関西では登山流がございますが、
そうですか、
関東では金子流が多くございます。
あ、そうですか、はい、なるほどね。お琴の曲、三弦の曲、尺八の曲っていうのはそれぞれ独立した楽器に、まあのための音楽っていうのはもちろんあるんでしょうね。
そうですね、お琴の曲というのは先ほど申し上げました、はい、琴の組歌ですね、それに付随ものするものとして、労災物とか段物とか絹歌物とかいろいろございます。
お琴の曲ね、はいはいはい、
で三弦の曲と申しますのは、
はい、
古典曲はほとんど三弦でございまして、その三弦の曲にお琴が、
う
ん、つけられたという形でございます。
そういうことなんですね、
はい、
ははは。
で尺八の曲と申しますのは、
はい、
いわゆる尺八の本曲でございますね。鶴の巣ごもりとか、はい、鹿の遠寝などとか、うん、そういう曲がございます。
なるほどね。これもちゃんと名前がついた曲というのはたくさんあるんでしょうね、
はい、
まあ、そういうものを順次こうお稽古されていく、
はい、
全ての曲を演奏するためにということになっていくんでしょうね、はい。それじゃあまあ普段からこのお琴の方と三弦の方と尺八の方っていうのは仲良しでいらっしゃる。
そうですね、はい、いいコミュニケーションを取らないといい音も出てこないということでございます、ね。
まあ、それぞれ流派といいますか、これは一つずつの集まり、先生がお一人いらっしゃって、
はい、
お弟子さんが何人かいらっしゃる、はい、この一つの形を何と呼ぶんですか。
社中というふうに。
社中ね、はいはい、でこの西宮にもそういう社中がたくさんあるということで、
はい、今西宮三協協会には26社中ございます。
あ、
はい、
そうですか、
はい、
そう、人数も相当なもんですね。
そうでございますね。それぞれが弟子をお弟子さんを持っておりますので。
なるほどな、はい。あ、そうか。そういや菊和さんにもお弟子さんがいて、
はい、
社中をお持ち、
はい、
慶州さんにもお弟子さんがいて社中をお持ち、
はい、
でもちろんその方々は、まあ、ずっとこう成長されていくというか、まあ、育成されていった上で独立されたりもするんでしょ、はい、
そうです ね早く独立 していただきたいですよね。
そうです、
はい、
でそれでまたそういう社中が出来上がっていく
って、広がっていくということでございますね。
菊若さんにもそれじゃあいっぱいお弟子さんがいて、今まで教えてこられた方がいくつもこう社中をお持ちになってるんですか？
そうですね、
菊若さん もう今まで何人ぐらい教えられました？
さあ感情したことありませんね
そ, う、うん、そんなに大勢、そうですか、うん、でもちろん今でも現役で、お琴の演奏されているわけですよね。
もちろんです ね,
ね、
はい、
あのお忙しいですか、あの演奏活動っていうのは。
そうですね、あの年々忙しいですね。
ああそうですか、はい、結構なことですね、はい、あの一般的にはあの総曲に限らず、あの邦楽を聴かせていただける機会っていうのは少ないでしょう。
ああそうでございますね。
あの先生方はまあ毎日やっていらっしゃるので、はいはい、ずっと毎日邦楽の中で生活ということでしょうけど、一般の、まあ、市民の方からすると、はい、クラシック音楽もあり現代音楽もあり、それからポピュラーもあり歌謡曲もありっていう音楽の中で渦巻っているような生活ですが、その中でやっぱりあの邦楽の演奏会っていうのは数が少ないですし、どこかへ行かないと、特別に行かないと聞けないというのもあるじゃないですか。
そうですね、
ラジオとかテレビでも流してくれないし、
は
い、
そうですね、本当に流していただけませんもの ね
日本人の曲ですから、日本人の、まあ、音楽ですから、はい、一番こうたくさんあってもいいのになと思います。
そうなんです、はい、ね、お正月ぐらいです。
本当そうですね、はい、これもやっぱり時代の移り変わりなんでしょうか。なんかあの伝統的な芸能が総じてそうなっていってるような感じ
ですね。そうですね。
でも
危機感を感じております。
あ、そうですか、はい、お好きな方は随分お好きでずっとやってらっしゃるし、はい、広めようとしてらっしゃる、はい、だからこういう今回のようなコンサートなんかがある機会にどんどんみんな出かけて楽しまないとダメだなというふうに、で改めて良さを味わうということも大事だなというふうに思います。
まあ、
今回のコンサートもやっぱりそういうふうな趣旨でやられるんでしょうね。
そうでございますね、はい、あの震災から10年間は追悼のチャリティーコンサートを開催しておりました。
はい、
でそれ以後は毎年さくら邦楽コンサート、今回の、はい、コンサートでございますけれども、はい、開催いたしております。
はいはいはい、まあ、あの年間通じていろんな活動をしてますよっておっしゃっていろいろご紹介いただきました、
はい、
まあ、ただ我々がそれにあまりこうあの目が いってないのかなというんですけれども、あのと思うんですけれども、やっぱりあの日本人の伝統的な芸能ですよ、音楽、
はい、
本当に貴重な音楽、
はい、
ずっと伝わってきたものっていうのはやっぱり大事ですもんね。
そうでございますね、
途切らさずにずっとこう続けて聴かせていただけないかなというふうにいつも思うんですけれど、はい、今回そういう意味でも大変あの貴重なコンサートだと思います。もう一度あのコンサートのご案内をお願いできますか。
はい、4月の16日日曜日でございますけれども、
はい、
場所はプレラホール、西宮市立プレラホールで、
北口にある、
そうでございますね、
中央公民館のホールですね、
はい、午後2時30 12時30分に開場いたしまして、13時から1時から開演でございます。
あ、そうですか、
はい、
北口の駅に近くにある中央公民館5階のホールだ、
はい、
ということでございます。入場無料ですか？
そうでございます。
そうですか、
私どもがいたします演奏会はほとんど入場無料
で、
会員がその負担をしながら広めていってるというような状態でございます、
ね、せっかくやっていただくんですからみんなで聞かせていただかないとというふうに思いますし、それがまたあの歴史を継いでいくもの の、
はい、
あの聞く方も含めて音楽を続あの継いでいくものの責務やないかな。
そうでございますね、
ぜひぜひ聞かせていただきたいものだと思います。慶州さん、この演奏会に向けて何かお気持ちがありましたら。
あ、もう練習するだけです
練習ね。
慶州さんはですね、
はい、
あの5曲目の曲ネズミという。
あ、そうなんですか、
ま、これは面白い
曲ネズミ、
はい、
あ、そうですか、
お三味線で。
あ、そうなんですか、はい、それはあの嬉しいことですね。ぜひぜひ聞かせていただけたらと思います。演奏曲目なども あれですけどもたくさんあるんですね。11番まで、
はい、
あの 組まれていて、はい、そしてまあ出演の団体も11、
そうだ、ね、
それぞれが演奏されるという、はいはい、ぜひぜひ皆さんもお出かけいただきたいと思います。4月16日日曜日のお昼から12時30分開場、1時に開演ということでございます。琴三弦尺八による西宮桜邦楽コンサート第10回目でございます、はい、ぜひ皆さん、お聞きいただきたい、
はい、ぜひお出かけくださいませ。お待ちいたしております。
今日はこのコンサートのことを含めまして、邦楽全般についての歴史なども含めて菊若慶秀様と、菊和幸様おいでいただいてお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
コンサートの正解をぜひぜひ祈っております。
たくさんのお越しをお待ちいたしております、はい、
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。